あ、はい、来ました、こんばんはです。ですね、今日はですね怪奇家族っていうサイトの投稿会談を、前回から読んだんですけども、それとそれをもうやってもよかったんですけど、まあ別にそっちお休みというか、まあ今回お休みなんですけど、まあ交互にやろうかなと思ってで何と交互にやるのっていうので、レッスンにあったんですけど、昔読んでて途中でまあやめちゃったところでですね、まあまあ怖い話って書いてあるサイトがあってですね、そこの投稿作品かなの、やつをですね、あれ何話読んだのかな、まあでもまあ数百話読んでた、数百話言い過ぎかな、ちょっと全然数えてないんで分かんないですけど、まあ100話以上多分読んでたと思うんですけど読んでて、で、まあ、摩訶不思議な怖い話っていうカテゴリーのもう85話まで読んでたと、自分覚えてないんですけどだからそれの続きをやってほしいなっていうのがあって、まあやろうかなと思ってきました。はい、でですね自他です強みで946おさこどもおさんじゃないですけどこんばんはと、はい、来ました。で947イサムサンコンと、まあサンコンではないんですけどとりあえずこんばんはと。で948イサムおじさまこんばんはと、まあおじさまでもねんですけどとりあえずこんばんはと、はい、ありがとうございます。で949おっしゃ今日は最初から聞けるおっちゃんコード、まあおっちゃんじゃないですけど20代なんですけどこんばんはと。フリーテンポ活動休止だってと、あそうなんですか、まあ残念でもありてかそこまであのがっつり自分があれじゃないんですけど、まあ嫌いじゃないんですけどね、うん、まあ嫌いじゃない証拠としてガンガンオープニングで、いろいろかけてるんであれなんですけど、はい、活動休止か、まあまあ。で950おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、今日も最初から聞くと、あざっす、今日のオープニング曲もいいですねと、まあフリーテンポですねもしよかったら、それで、曲買ってくださいアルバムを、はい、自分は好きなので、ずっと同じ感じの繰り返しではあるんですけど、自分は好きです、はい。で951おちゃんばんはと、もおちゃんじゃないですけどこんばんはと。今日はイタコさんの放送にかぶせてきたね、俺は迷わず生ラジだけどさって書いたんですけど、いやっていうかやろうかなと思ってパッと見たらやってたっていうあれですね、かぶせてきたっていうか、おやってんなちくしょうみたいなじゃないんで別にたまたまやろうかなと思った時にたまたまっていう偶然ですね。なんでわざわざ自分だってかぶせようと思ったって被さんねえしね、別にリスナー数が違うから。で、じゃあ52珍しく最初から聞けるとあざす、珍しくと、まあ、タイミングがあったということで、まあ、平日だしね。じゃあ53お茶をすると、まあ、おっちゃんじゃないですけどおっすると最終選考大失敗とって言っても結果自体は来週、ちゃんと備えていったところは普通にできたけど、ある基本的なところがうっかり抜け落ちちゃってほぼアウト確実が、あと暴れ出したい気分、まあまあまあ終わっちまったもんはしゃあねっていう話でだったらまあそこでもうああだこうだ言うんじゃなくて、まあこれはもうやべえなと思うんだったらもう次だね、もうすっぱり切って次だね。で次で同じようなミスをしない、ミスというかその後悔するようなことにならないように、しっかり準備しておけばいいと思うんですけどね、うん、はい、とりあえず、まあ何言ってもやっちまったもんはあれですからね、大事なのは二度同じことを繰り返さないことだと思うんで、一度目は経験だったりそういうのもあって、やることで成長するっていうのはあると思うんですけど 2度目はね完全にそのなんだろう己のミスだと思うんでね、はい、なので、2度目をしないように、どうするかっていうのでそこでそのなんだ一歩成長するというか一歩お勉強して脳みそをランクアップさせるっていう形で頑張ればいいと思うんですけどそうすればね、確実に、その失敗が自分を一歩上に上げる一つのその要素としてっていうところで大事だと思うんですけどね失敗しなさすぎるのも怖いんですけどね、だからデイキャー54こんばんはイサムのおじさんだ、まあ、おじさんじゃないんですけど、親父さんか親父さんでもないんですけど今しがたニコニコで師匠シリーズ聞いてたところだったわあのシリーズ時系列にちゃんと聞いてみたいねとあそうね時系列に並べるとどうなんだろうねわかんねえわかんねえけど時系列に並べてみたいね確かにね自分も全然わかんないで上から読んでるだけなんでんでですねキャー55じゃあ、ね、仕事が難しすぎてやってく自信ないと仕事が難しすぎて一番初めはてか難しいっていうのがよくわかんないですけど、何どういうことなんですかね難しいっていうのはよくわかんないですけどはいてか誰もね一番初めはねこれ大丈夫かなって思うからねでもなんだかんだでできるしだってね大して人間の能力なんてねそんな大きくね差なんてねえからねあとはねそのなんだ長くなれるかどうかの話だからね、あんまり人間自体のスペックで大きくねその差がつくってことはなくて、人間自体のスペックはねあとはそこでその長く続けてるかどうかで慣れてるかどうかの経験の差だとは思うんで、だから別にできると思うんですよねで956移動中アーカイブ聞いてるからじゃって書いてあるんですけどああそのなんか新幹線で移動してる間そのどうたらこうたらって言ってましたからねで、自分まあいいや移動中で新幹線の中で3時間、あるから聞くって書いてた人ですよね聞いてるからじゃってで957おじさまこんばんはとおじさまじゃないんですけどこんばんはと、はい、で958、さっきの953は縦読みだって書いてあってあそうか縦読みだなっていうのに気づいてこの書き込みがあったから気づいたんですけどでもね自分ですねちょっとまあセンブラで見てるんですけどでねどうしてもちょっといろいろその配信のやつその立ち上げてるんでなんだろう大きく広げてないんですよこのセンブラのね、言い訳なんですけどだから折りたたんじゃってねかなり小さくしてるんですよ幅を狭くしちゃってるんでだからね開業そのなんだろう自分縦読みにするとその953番がおてんてんてんちどやんになって縦読みだって気づかなかったっていう、そのなんだ953にカーソル合わせてきちんとしたその開業の部分が見れたところでおっちゃって縦読みして書いたのが分かったんですけど自分ね折りたたんじゃってるからね開業のあれがねちょっとずれちゃっ、すいませんねだから気づかなかったっすね、まさか縦読みで来る人なんてメタいないからそういうのもあって気づきませんね失礼しますで59仕事が難しいっていうのは会社の経営状況を改善するために何人かリストラしなきゃならないし死にたいって書いてあるんですけど何その候補に、入りそうだってことなんですかねそういうことなんですか、会社の経営状況を改善するために何人かリストラしなきゃならないから逆に 何人かリストラしなきゃならない立場にいるから大変だってことなんですか、これはきついと難しいということなんですかね なかなかちょっと自分がしっかり理解できてないんですけど、でもまあ死なない方がいいと思うんですけどね、でですね、 まあちょっと軽く自分流しちゃってますけど、行きましょう。で、960、まだレッスンありました。おっちゃんコード、まあ、おっちゃんじゃないですけど、このおっちゃんどこのオーディオインターフェース使ってるんですかと。オーディオインターフェースオーディオインターフェースっていうのは何？お、今曲切りましたけど曲もう一回かけとこう。オーディオインターフェース、オーディオインターフェースっていうのはどういうものを指すんですか？え、8って自分別にあの、なんだろう、オーディオインターフェースってどういったものを指すんだろう。自分はっきり言って大したもん使ってないんで、そのオーディオインターフェースって聞いて分かんないぐらいですからオーディオインターフェース、いや今もう分かんないからググってるぐらいですけど、どういうものをオーディオインターフェースって言うんだろう。サウンドカードのこと言ってんの？サウンドカードですか、パソコンで言うならサウンドカードのことじゃねって書いてあるけど、あ、サウンドカード、え、今なしですよ、あの昔はあのサウンドカードで、サウンドブラスター、まあ、有名ですけど、サウンドブラスターライブの 5.1、相当古いですね。自分が大学生の時に買ったパソコン、初めてその自分で組み立てるそのパソコン買ったんですけど、組み立てるパソコンって変だな、そのパーツを買って組み立てたんですけど、その時にサウンドカードも入れた方がいいよって当時そのパソコンに、自分よりも詳しい人から聞いて、あ、そうなんだって、入れないよりかは少なくとも何か入れとくと全然違うよって言われて、じゃあ別にいいやっつって入れようと思って入れたのがサウンドブラスターライブの 5.1 で、それがすごい、実際、まあ、自分にとっては、まあ、素人の耳なんですけど、まあ、あ、悪くなくてですね、その配信するにもですね、かなりありがたくて、いろいろと。で、ずっと使ってたんですけど、調子が悪くなって、今は、あとね、サウンドブラスターも、他のやつもね、もう一つ買って、2枚で1回やってた時があって、そのなんだ、スカイプで、ゲスト呼んで、トークバックがないようにするためにっていうんで、オスオスのーケーブルも買って、2枚のサウンドカードをつないで、トークバックなくすような形のつなぎ方をしてやってた時期があって、でサウンドブラスター2枚でやってたんですけど、やめてっていうか、パソコンを入れ替えた時に結局もうやらなくなって、あとサウンドブラスター、そのなんだろう、2枚じゃなくても結局そのトークバック落ちずにできるっていうのがなんか知んないけどできちゃったからいいやっていう風になってやらなくなって、で今はまた別のパソコンになって、サウンドブラスター最初入れてたんだけどなんか壊れちまって、で新しいの買いかけることもなく、そのなんだろう、オンボードで配信してどうなるのかなってやってみたら、あ、意外と別に大したそのなんだ、あ、音質的にそのものすごい悪いとか別にねえからいいやっていうんで、ずっとオンボードでやってるっていう。それからだから自分オンボードですよ、サウンドカードすらもう入れてませんね別にオンボードで、あの、なんだろう、大事なのはそのサウンドカードよりも、今はね、サウンドカードよりもその、自分ヘッドセットでやってますけど、そのマイクがいいか悪いかで随分違うんだなっていう気はしてて、で自分はそのなんだっけ、オーディオテクニカじゃなくて、名前忘れちゃった、すいません、今ちょっとヘッドセット外して見てましたけど、プラントロニクスの、ヘッドセットが大好きで、ずっとその配信初期ぐらいの時からプラントロニクスに2代目かな、2代目のヘッドセットからプラントロニクスにして、確かリスナーさんに教えてもらったからだと思うけど、でそれがその 手元にリモコンもあってすぐミュートできるっていうのも好きなんですけど、でそういうので、あ、まあリモコン付きは別に他のでも普通にありますけど、そのなんだろう、あんまノイズが入んないのと、なんだろう、ブレスが入んないのと、なんかね、悪いやつだとね、ブレスがねボコボコ入るんですよね。だからそういうのに比べたら、一回プラントロニクスでも良すぎちゃって、鼻ぐらいのとこまで持ってかないとブレスが入るっていうマイクもあったけど、まあ、今のやつが一番気に入ってて、でこれはっきり言ってこれがぶっ壊れてもまだ大丈夫なようにもう一台買ってるぐらい、このヘッドセットを使ってますね、プラントロニクスのやつで。なんかね、ほっとくとね、なんかそのヘッドセットがもう生産終了みたいになって次のやつが出てきちゃうから、で昔のやつがいいなっていうのもあって、2台いっぺんに買うっていうのを、この前して、それでまあその1台目で、それこれもちょっと調子悪くなってきたなっていう感じがしたら2台目に切り替えちゃうかなと思うんですけど、だからねヘッドセットはね5台目、これ4台目か5台目ぐらいですね。まあウサギ飼ってた時にウサギがそのコード噛んじゃったりしてっていうのでもあったんで、はい、まあいろいろありましたね。とりあえずまあオンボードですわ、はい、オーディオインターフェースっていうので、961、やリストラする人間を面接して選ぶ仕事きついと。リストラする人間を面接して選ぶ仕事きついなぁなんだその仕事はあ、厳しいな。それは厳しいね、うん、きつい仕事だね、うん、でもまあもうそこは何だろう、感情を鬼にするしかない、感情というか、うん、第三者視点で見ていくしかないな、うん、ね、冷静に第三者の視点で見て、そのなんだ優劣をつけざるを得ないからつけるんしかないですね、はい。で962、おっちゃん来てたとも来てました。で、手術室で患者と会ったら幼馴染でびっくりしたと。患者が幼馴染、大変だな、幼馴染、はい、まあ、びっくりするわな、そういうのもな。DJ63 がサウンドカードのことじゃねえと。これはオーディオインターフェースのことですね。DJ64、お茶の大学時代って何十年前って書いてあるんですけど、何十年前じゃないんですけどね、はい、まだ20代なんですけど自分、ね、DJ65、あれ今日は朗読しない日と、自分がダラダラ喋っちゃってすいませんね。もう20分経ってますね、はい、だから喋り出すとそういう話はダラダラと自分、この書き込みがあったから、あ、喋るのやべえ長すぎたっつってやめたっていう感じですからね。喋ろうと思ったらまだ喋れる、まあいいやで、966、ここから2時間朗読と。2時間か、まあどうしよう。で967、2代目を買うということは当分配信はやめないという決意だねと。なんだろう、やろうと思った時にヘッドセットが死ぬと、そのなんだろう、その普通にヘッドホンとしての機能も消えるともう最悪なんで、仮にマイクだけが死んで、まあ、配信できないって言ったら、まあ、その時はしゃあねえなと思うかもしれないけど、ヘッドホンとして死なれても困るっていうのがあって、まあ、もう一台買っちゃったっていうあれですねまあ大した値段じゃないんでね、そんなすごい高級なあれではないんで、だから安い、そんなに高くないのにいいっていうので自分は気に入ってるってやつなんで、ということで、じゃあ行きましょう。曲切ってですね、怖い話、っていうサイトの不思議な、あ、まか不思議な怖い話っていうカテゴリーの86からですね。85まで自分読んでるらしいんで、ごめんなさい、自分で確認してないです。85までは読んでるという書き込みがあったので、85まで読んでるとして、ファイル86からやりたいと思います。題名はチーンっていう題名で、投稿者はマリッペ様です。 じゃあ行きましょう。先々週くらいの夜です。夏休みなのもあって平気で夜3時寝昼12時起きとかを繰り返していた私は、その日も1時を回ってまだ起きていました。家族は全員早寝なので起きているのは多分私だけ。ベッドに寝転がって携帯をいじっていた私はふと家の中がシーンとしていることに気づきました。基本的にチキンなので静けさが怖くなってしまい、ついでに何か嫌な予感がしたので早々に携帯をいじるのをやめ、部屋の電気を消して壁を向いて目を閉じました。ですが3時寝が習慣と化していた私は全然眠れず、頭の中で羊を数えたりくだらない想像にふけったりしながら、ともかく睡魔が襲ってくるのを待ちました。その時です。不意に背筋がゾクゾクっとしたかと思うと、チーンと仏壇に置いてある鐘を鳴らすような音が私の背後から聞こえてきました。なんかいる。ビビった私はつぶった目をさらに固く閉じ、頭の中でひたすらお経を唱えますが、チーンチーンチーンと鐘を鳴らす音は一向にやまず、むしろ音が大きくなっていきます。やばいやばい、誰か起きてよ。半泣きで必死にお経を暗唱する私、ついでに絶対目を開けるものかと閉じ続ける私。一向に自分を見ない私に苛立ったのでしょうか、しばらく音が鳴らないな、いなくなったのかと安堵しかけた瞬間、ジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンジンと鐘の音がものすごく連打されました。本当泣くかと思った。しばらくの間の後を何の音もしなくなって、恐る恐る振り向いたら何もいませんでした。振り向いていたら何がいたのかと多少気になっています。以上、チーンっていうお話でございました。で、次行く前にジーダレス読み968、やばいおっちゃん来たよ、テンション上がってきたよ、おっちゃんコーンと、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、はい、テンション上がってきた、俺普通で969、前回の放送との、間が間が短いと嬉しいわと、ありがたい話でそう言っていただけると、まあ、できる時にやるっていう感じですね。自分は明日のなんか出張になったんで、起きる時間が遅くなったってことでやろうかなっていう感じですね。で次、ファイル87、真相は闇の中、投稿者は牧原あすみ様。発端は友人の N さんが持ってきた写真です。 N さんの同級生でちょっと悲惨な亡くなり方をした人がいるという前置きで取り出された写真には、細身のちょっと内向的な感じのする女の子が写っていました。仮名を R さんとしておきましょう。 N さん曰く親の離婚で Y 県から H 県に引っ越しちゃって、それからしばらくして事件が起こったの。その事件の内容というのが、 R さんがコンサートを見に行った帰り、夜中近くにタクシーを拾ってから行方不明になり、それから数ヶ月後、日照りで干上がったダムの底から無残な遺体となって発見されたというものでした。しかし偶然にも私はその遺体発見の件を当時新聞で読んでいたのです。もちろんそれは私が N さんとも知り合う前のことでした。妙な縁を感じつつ、その時はそれで話が終わりました。 N さんはその頃ほぼ休みのたびにうちに遊びに来ており、私も信頼していたので仕事などで遅くなる時は先に鍵で開けて部屋で待ってもらうようにしていました。その日も遅くなるのが分かっていたので先に部屋に入っていてもらったのです。そして私が仕事を終えたのは夜11時過ぎ。 とぼとぼと天神の街を歩き、大丸前でタクシーを捕まえたのが11時半でした。しかしこのタクシーの運転手というのが粘着質というか、なんとも気持ちの悪い喋り方で、タクシー運転手、お客様どちらまで。私、あんまり遠くないんですけど、丸々保育園の前のアパートまで。タクシー運転手、そんなんありましたっけ。私、ああはい、小さいところなので知らない方も多いですけど。タクシー運転手、私ですね、福岡に来てまだ一月しか経ってないんですよね。私、はあ。タクシー運転手、前は H 県にいたんですけどね。私、H 県。タクシー運転手、だからこっちの地理まだ慣れてないんですよ。だからどうした、運転手ならちゃんとしろとか思ってると、なぜか急に脇の下が痒くなり始めました。どうしたんだろうと思いながら、 H 県というキーワードで急に思い出したのは R さんのこと。なぜそんなことを思い出すんだろうと思いつつ、私と運転手の会話は続きました。私、そうなんですか。タクシー運転手、それから点々とね。あれ、どうかされたんですか。私、 いえちょっと仕事が忙しかったので疲れて。タクシー運転手、そうですか、仕事帰りだったんですか。私、はい。タクシー運転手、大変でしたね。私、はい。痒みはなぜか収まらず全身に広がっていきました。タクシー運転手、具合悪そうですが大丈夫ですか。私、大丈夫です。タクシー運転手、そうですか。私、どうして H 県からこちらに。タクシー運転手、いや、それがね、ん、あんまり良くないことしちゃってさ。
良くないことって。
あ、まあそれはご想像にお任せしますよ。ああ、着きましたよ。上まで送っていきましょうか。
いえ結構です。
アパートに着く頃、本当は立ち上がれないほど全身がこわばっていましたが、運転手がなぜか怖くて、お金を払った後、タクシーから這って出ました。自分の部屋は4階だったので、階段しかないため、階段も這って上がりました。自分の部屋にたどり着き、私はひたすらドアをノックしました。N さんが慌てて鍵を開けてくれ、中に入れたのですが、すぐに私の様子がおかしいことに気づいたようでした。その頃、全身のかゆみは暑さと痛みを伴い始めており、私は彼女が用意してくれていた夕飯を食べるよりも先にお風呂に入ることにしました。しかし体が思うように動かない上、お湯をかぶれば激しく痛み、水をかぶっても同様の痛みがあり、また這い出るしかありませんでした。自分がどうなっているのか不安で不安で、とりあえずどうにか服を着込んで居間に戻ると、 N さんが叫ぶように言ったのです。
どうしたの。
顔がまるでお岩さんのように膨れていると。慌てて姿見を覗き込んだ私もまた悲鳴を上げたくなるような状態でそこに映っていました。道理で動かないはずです、こんなにも膨れ上がっているのなら。手も足も指が曲がらないほどに膨れ上がっていました。何があったのと聞く N さんに、私は先ほどのタクシーの中でのことを話しました。 R さんのことを急に思い出したこと、そういえば失踪当時と自分の行動が重なると思ったこと。 N さんは顔を青ざめさせました。そして今日私に言おうと思っていたらしい新しい情報を話し始めたのです。R さんを乗せたタクシー運転手がその晩から姿を消していること、
ダムの底から見つかった遺体には乱暴の跡があったこと。曖昧だった R さんのタクシーに乗車した時間、最後に目撃された時間が午後11時半であったこと。運転手の良くないことしちゃってさという言葉が頭の中にこだましました。そのセリフは N さんの中でも引っかかっていたようです。そしてその直後でした。部屋の中の雰囲気が急に変わり、何かあまりよろしくないものが来ている感じがしました。 N さんも私もそれが R さんであることをすぐに察しました。私は思わず叫んでいました。なんでこんな目に遭わせるの。 N さんもまた、彼女関係ないじゃないと R さんの気配のする方へ叫んでいました。すると R さんの声が頭に。私を忘れないでほしいから。私たちは必死に忘れないから、だからこうやって事件の話もしてるんだからと、いさめました。それからほどなく R さんの気配は消え、私のホラーメイク状態の症状も少しずつ治り始めました。完全に治る頃、時計は夜中の2時を過ぎていました。その後もう一つだけ分かった事実があります。それは問題の運転手が各地を転々とした後、福岡でタクシー運転手をしていたということでした。それもちょうど私があんな目に遭った頃のことです。それ以後タクシーの運転手の足取りはつかめていません。以上、真相は闇の中っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み970。真似してプラントロニクス買ってスカイプ入れたんだけど、おっちゃんのコンタクト追加させてもらっていいかなと。あ、どうぞどうぞ。ええ、何の問題もござんせん。ええ、真似してプラントロニクス買ってスカイプ入れたっていうのはどういうことなんですかね。あの、なんかあれなんですか。プラントロニクス使ってなんか配信やるんですかね。わかんないですけど。で、971、イサムさんこんばんはと。はい、こんばんはです。普通の挨拶、珍しい。初めて書き込みさせていただきますと。どんどん書き込んでください。で、突然ですが、と。イサムさん、ダーツとかやりますかと。俺は最近初めてかなりハマってますと。あー、マイダーツ持ってますよ、自分。その代わり大してやってないけど。大してやってないけど、マイダーツ持ってますよ。安いやつね。お店の借りてやるのはちょっと先っちょがあのふにゃふにゃだから嫌だっつんで、安いやつだけど買いました。ダーツ面白いっす。安いしね、うん。で、972、20代のおっちゃんこんばんはと。まあ20代ですよ。ただし連続放送オツです&ガンバー、はい、連続放送、うん、はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。で、973、初めて聞くけど間の取り方うまいなと。初めて来た、初聞き、ありがとうございますと。まあ、ど素人なんで、ね、広い心で聞いていただければと思うんですけど。まあそれなりに年数はやってるんですけど、だから昔よりはね、よくはなってると思うんですけど、6年目です。で、974、最近おっちゃんの録音聞きながらランニングするのにハマってると。ランニング、稼げるランニング、大丈夫なんですかね、よくわかんないですけど、まあありがたい話ではあるんですけど、うん、まあおっちゃんじゃないんですけど。で、次行きましょう。ファイル88、電気、投稿者真帆様。今年の3月におばあちゃんが亡くなりました。おばあちゃんは怒らない、おじいちゃんを立てる、孫に優しい、常に親族の中立的立場でした。みんなおばあちゃんが大好きで、みんな悲しんでいました。おばあちゃんが住んでいた村は小さくて、家を2軒持っていました。上の家、下の家、歩いて5分もかかりません。上の家は今はおばさん一家、跡取りが住んでいて、下のうちにはおばあちゃん、おじいちゃんの2人が住んでいました。 深い悲しみの中、私はおばあちゃん家に一人泊まっていました。葬式などは上の家で行いました。私が泊まり始めしばらくしたある日、その日は姉とおばあちゃん家に泊まっていました。私は眠れなくておじいちゃんの部屋で一人横になっていたんです。午前5時58分、カチカチと隣の部屋から音がするんです。電気をつけるときに紐を引っ張るじゃないですか。その音がしたんです。あ、姉が起きたのか、ご飯作んなきゃと思い起きたら電気がついてたんです。でもそれは姉が寝ていた居間ではなく、おばあちゃんが寝ていた部屋。居間を確認したら姉は爆睡。おばあちゃんだ。私はすぐに分かりました。早朝にもかかわらずおばさんに電話したんです。するとおばさんが、あんたも、私も電気ついてたの見た、みんな寝てるのにって。しかも同じ時間に。後から知ったのですが、おばあちゃんが亡くなった時間が5時58分、私たち二人が電気を確認したのは初七日の日だったんです。理屈じゃない不思議な体験でした。きっと挨拶しに来たんだねと皆で話しました。たまたまその場面に出くわした私はラッキーでした。最後に会えたんですから。以上、電気っていう題名のお話でございました。で、次行く前にジーダレス読み975。おっと、俺だって今日も初聞きだぜと。今日もつってね。ね、ダウトなんですよ。で、976。おっちゃん、こんばんは。今日もこういう話お願いします。と。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど。まあ、とりあえず、まあ、てか、もろ、怖い話っていうサイトの話なんで、怖い話なはずなんですけど。で、次。ファイル89、出て行ってっていう話で、投稿者シムテック様。その夜、僕は今に置いてあるパソコンでネットゲームをやっていた。0時を過ぎたあたりだったと思う。ふと背後に気配を感じ振り向くと、隣の部屋で寝ていた息子が立っていた。そして僕を見ながら言う。喉が渇いた。僕は一瞬頭が真っ白になった。が、冷蔵庫を開けてコップに冷やしたお茶を注ぐ。そしてそのコップを息子に手渡しながら言った。これを飲んだら出て行って。息子はうんとうなずくと、コップを両手で受け取り、ごくごくと一気に飲み干す。そしてコップを僕に返し、ありがとうと言うと、とことこと歩いて部屋に戻り、また眠ってしまった。息子は当時1歳になったばかりで、まともに歩くことも喋ることもできなかった。翌朝、目を覚ました息子は普段と全く変わりなかった。どうやらちゃんと出て行ってくれたようである。以上、出て行ってっていう題名の話でございました。で、次、ファイル90、燃える男、投稿者シネラリア様。これは俺が小学生の頃の話。当時の俺の家は学校ととても近く、家の横にあるフェンス一つ越えたらもう目の前は学校というような距離だった。まあ危ないからってフェンスを越えて登校するのは禁止されていたんだけど、それに出くわしたのはその学校と僕の家を隔てていたフェンスの前でだった。その日は夕暮れだったかな。 友達と学校で遅くまで遊んでて、門限だった5時を超えて6時になっていたんだ。やばい、母さんに怒られると思い、俺は慌てて帰る支度をした。そして時間も時間だったし、普段は禁止されていたフェンスを越えたんだ。そこでふと何かの気配を感じて後ろを向いたんだ。そこにはロングコートを着た男性が立っていた。長身で痩せており、片腕はフェンスに手をかけ、もう片腕に持っているのはガソリンタンク。俺が凍りつくのを見ると、男は不敵に笑い、自らガソリンを浴び出した。そうして胸元からライターを取り出し、火をつけたんだ。俺はとっさにフェンスから離れた。けど男性はそこから動こうともせずに、ただ高々と笑いながら燃え続けていたんだ。こっちを眺めながら狂ったように。結局僕はどうすることもできず、それを見続けていた。それが燃え尽きるまで。気がついた時には自分の家の布団の中だった。母さんの話によれば庭で倒れていたらしい。燃えた男のことを聞いたが、そんなものは跡形もなかったそうだ。こわごわと確認に行ってみたが、燃えたような形跡もなかった。結局このことは僕がフェンスを越えて頭でも打って夢でも見ていたんだということでまとめられた。その家は1年くらい経って引っ越したが、学校には卒業まで通ってた。だがあれ以来あの男を見たことはない。以上、燃える男っていう題名の話でございました。で、次ごめんに、ジータレスミ977、おっちゃん今度、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、20代なんですけど、こんばんはと、ダウンロードさせてもらったアーカイブ聞き始めました。あと、まずシークミーを拝聴。シークミーね、衝撃のラストまで息もつけない面白さでしたと。シークミー結構ね、面白かったと思いますよ、うん、あれあんまり嫌いじゃないですよ。最後、まああんまり言うとあれかもしれないけど、最後うんっていうのはあるけども、なかなかそのなんだろう、分かっててもなんか、うん、面白い流れでしたよね、うん、そんなにひどいあれじゃなかったと思う、はい、で次、ファイル91、呪いのビデオ、プチモーグラー様の作品。こんなビデオなんて見なければよかった。私は死ぬほど後悔しました。怖い話や怖いビデオは霊を呼んでしまうと言います。私がビデオを見ているテレビ画面、その画面には私の背後のドアの隙間からじーっとこちらを見ている青白い顔をした女性がはっきりと映っているのです。ことの始まりはある年の夏の日のことです。当時小学生だった私はいつものように仲良しの S 君、以下セバスチャンと一緒に下校をしていました。途中のお墓でかくれんぼをしたり、お墓に落ちていた人形でキックベースをしたり、マンホールをシュルルッとしたり、一家心中があった廃墟でだるまさんが転んだをしたりして、遊びを満喫しながら家に帰りました。両親が共働きで自宅には誰もいません。何をしようかなと部屋を見渡すと、テーブルの上に高校生の兄が借りてきた DVD が置いてありました。ドキドキしながら中を見ると、本当にあった呪いのビデオがあります。名称は伏せ字にします。怖くはありましたが、まだ夕方で日があったことと、 DVD なのに呪いのビデオとはこれいかにとテンションが上がったことから、私はその DVD を見ることにしました。その DVD は実際の家庭用カメラで撮られた心霊映像を集めたもので、画質が悪いのが逆にリアルで怖く、気がつくと終わりまで見てしまいました。部屋はいつの間にか暗くなっています。 チャンネルをテレビに変えようとリモコンに手を伸ばすと、かがんだ自分が映るテレビに何かが映りました。テレビに映る自分の背後にはドアがあり、そこから女性が覗いているのです。その女性は目と口が黒くくぼんでおり、とてもこの世のものではありません。しかも DVD を見る前に怖いのでドアは確実に閉めたはずでした。あまりの恐怖に私は気絶してしまいました。数分後、数十分後、あるいは数時間後なのか、私は自分の体を誰かが揺さぶるのに気がつきました。まだ気だるい体を起こすと、そこには目と口が黒くくぼんでおり、とてもこの世のものとは思えないお母さんが帰ってきていたのでした。以上、呪いのビデオっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み978、びっくりするほど噛まないし難読漢字をスルーするのに慣れてるな、何か滑舌訓練してんのと。難読漢字スルーしましたよ。しました。わかんねえ漢字はそれっぽく読み替えるっていうのはね、散々やってますから、それぐらい漢字読めねえんでその目ん玉が先を追ってるんで、あ、これどうやって読もうかなっていうのを先に考えといて、似たようなことで読むって、ダメな時は音読みでやるっていうのを覚えましたからで、びっくりするほど噛まないっていうか、噛んでんですけどね、普通に噛んでますけど、滑舌練習ですか、滑舌訓練ですか、してません別にど素人が、学生の頃から、まあ、あのネトラジやってて6年目で配信600回超えて、こういう話をあの読ませてもらってから、まあ、1話3分で終わるものから2時間かかるものも全て含めて2700話ぐらい読んでるんで、まあ、その一応経験の賜物なんですかね、どこまであれなのかわかんないですけどでもまあ1回とか100回とかやってた頃よりかは、まあさすがに600回もやってればですね、多少は慣れてくるんで、でもそれでもひどいですけどね、もっと上手い人はいっぱいいますけどもとりあえずはここまで来たって感じですね、自分の中ではかなり成長はしてるはずと思いたい。はい、とりあえず滑舌練習などはやっとるやせん。で、979、ラーメン屋に並んでる時に過去放送の小鳥箱聞いてたら食欲失せて食うのやめましたと。なんで聞くんだよと。小鳥箱はかなりヘビーで、小鳥箱は結構グロいですよね。うん、あれはきついね、ラーメン屋、うん、ホルモン食ってたりね、してる時にそんなの、てか聞くなっていうね、聞かないで、そういう時にはって聞いてもらえるのはありがたいけど、なんで飯食ってる時に聞いてんのって。で、980、こんな放送を何年もやってて実際に怖い体験とかあるんですかと。ないですと自分に多分ね、そういうなんだ、なんか霊感とか見える人とかなんかそういうあれがないんで、うん、なあもうござんせん。もしかしたら何かあるのか、あ、起きてんのかもしれないですけど、自分が気づいてないんですね、ありがたいことに。だからなんだろう、わかんねえやつにはわかんねえってことですよ、気にしてなきゃ多分スルーできんでしょうね、って思うよ。だって俺自己なんだっけ、自己責任系っていうのを散々パラ読んでるのに、何も起きてねえってことは、なんだろう、気にしたら負けっていう世界なんじゃないですかね、もしかしたら。あとはまあなんだろう、自分にそういうその感じるのがないからなんですけどね、まあ、だからそんだけやってるっていうのもあるんですけどね、多分そのなんだろう、感じる人っていうのはいるらしいですけども、
あのもしそういう方がこういうことをしてたらもうダメなんじゃない、もう自己責任系なんてもうさ、あの何十話とかさ、あの読んでたらもうさんざっぱらもうなんだいろんなものが見えてきちゃうんじゃないかなと思うんですけどね、そういうのが見えないからこういうことできると思うんですけど。で981、読み間違い突っ込むとおっちゃん喜ぶよと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど20代なんですけど、読み間違いに突っ込みはありがたいです。もしその絵を読んでるときにもう一回出てきたりしたら読み替えたりするんで、はい。で、982、いやおっちゃんの朗読なら小鳥箱でも普通にご飯食べながら聞きましたよと。それどういう意味なんですかねよくわかんないですけど、よくわからんけども、まあ、とりあえず聞いていただいてるっていうので非常にありがたい話でありがとうございます。で、983、おっちゃん今度もおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、この BGM 久しぶりと。そうですね、最近使ってなかったのかなと思うんですけど、まあ久しぶりじゃないかなと思いますね。984、こんばんはと。はい、こんばんはです、この BGM 久しぶりだね、怖い話にはこれだねと。でもあっちも素敵なんだよ、どうしたらいいと。俺もどうしたらいいですよ、困ったんで、はい、どうしたらいいんですかね、まあいろいろあれですけどね。で985、今北北親父と、まあ、北北親父はいいんですけど、まあ、俺は親父じゃないんですけど、とりあえず、はい、こんばんはと、はい、今来たということで。で、986、また自己責任系だけの放送やってよと。いや、別にやってよで、別にやってもいいんですけど、散々読みましたからね、自己責任系。だって自分何話読んだ、もう何十話って読んでるから、あの、なんだ、有名どころのは大抵やりましたよ。あとはそのなんだ、あとはなんかマイナーなところでなんじゃそりゃみたいなやつも自分読みましたけどね、なんか2行ぐらいで終わっちゃうようなやつ、それはちょっといくらなんでも効力薄くねみたいなやつ、雰囲気的に、もし逆にそれに効果があったとしたら、もうネットでそのだって自己、あの前にも話しましたけど自己責任系ってよく分かんなくて、あのこれを読んだ、人はその1週間以内に、例えばね、3人とか5人に同じその話を見せれば あなたには降りかかんないとかいうやつとかありますけど、そのなんていうのもうそのもし効果があるとしたらもうテロができちゃうでしょ、もうだってそれで何か起こるんだったらもうなんだろう、ネットでもうツイッターでもいいですよ、今ツイッターあるから、あのこれ拡散してくださいっつってバーンってやってバーンって拡散したらみんな死んじゃうから、まあそんなわけねえだろって言うんでね、だから自己責任系っていうのはあんまり信じてないっていうところありますね、それで死んだらはっきり言って今の時代ネットがあるからすごい効力だよ、あっさり全滅できる人類で、しかもそのなんだ英語系とかはないのかねっていうのもあって、そのなんだその言葉を理解できる人間しかダメなのかねって、その文章っていうのかな、英語系でもし自己責任系のがあってポンって貼られて、なんだろうこの文字って読んじゃったらそれも死ぬっていうんだったら、そんなバラマじゃな、もう日本人ならあっさり死ぬからな、っていうのはあるしね。だからその辺そういう風な形で自分信じてないから多分大丈夫なんでしょうけど。で987、番組の後半から BGM 変えるってどうですかと。その後半が分かんねえっていうところがあって、自分はいつやめるか分かんないんで自分の気力次第ってところがあって、自分の中でそのなんだろう、あと自分休憩を挟まないんですよ基本的に、ほとんどよほどのことがないと、休憩を自分は挟まないので後半っていうそのなんだろうな、区切りがつかねえ、どこにどうしたらいいか分かんねえっていうね、のもあって、まあ一回一回一つかけりゃいいかなっていうところですね。あのめんどくせえっていうのが面倒くさがりなんで。で988、初めておっちゃんのラジオ聞いた時のが自己責任系だったわとああそうですか、いきなり聞いて自己責任系じゃねえ、あのそういうの、信じてるとかそういう風なの実際にその体験したことはあるとかそういうとかだと何通も読んでんだっていうあれでしょうけど、ね、はい。で、いきましょう。次ファイル92、無人者で、投稿者はイタコッティ様です。
今から30年以上も前の話、小生の親戚宅でのこと。そこのうちは農家でかなり大規模な畑があった。家族構成は父母、その子供3人、そして同居の祖母の計6人。小生はサラリーマン家庭だったので、夏休みなどはそこのうちに遊びに行くのがとても楽しみだった。ある夏休み、いとこから聞いた話、いわゆる怖い話としてはそれほど怖いレベルではないが、かなりのリアリティはあると思う。ある日の夜、夕食も終わり、家族みんなでテレビを見ていた。ブーッと外からクラクションの音が聞こえた。誰か来たのかな。いとこが表に出た。しかし誰もいない。そこには自分の家で使っているライト板が止まってるだけだった。誰か来たのか。父親も出てきた。二人は顔を見合わせ、空耳かと引き返そうとしたとき、とまたクラクションの音が。その音は目の前のライト板からだった。故障？そう思う間もなく、今度は激しくブーブーブーブーと何度も鳴る。その音に家族がみんな出てきたとき、さらに信じられないことが。パタンパタンと4枚のドアは何度も激しく開閉し、ヘッドライトはパッシングのように点滅し始めた。もちろんクラクションは不規則に鳴り続けている。家族全員ただ唖然としながらその光景を見守るしかなかった。幽霊だ、いとこが叫んだ。バカ言うな、ばあちゃんが怒鳴る。しばらくすると事態は収まり、家に戻ろうとした時、電話が鳴った。受話器を置いた母親が言った。親戚んとこのおばあさん亡くなったって。きっと死ぬ前にみんなのうちに来ていたのでは。でももうちょっと穏やかにしてもらいたいものですが。以上、無人車っていう題名のお話でございました。で、次行く前にジータレスミ989、統合失調症じゃねえと。これ、統合失調症、統合失調、どっからそれが出てくるんでしょう。統合失調症、みんなで、よくわからんけど次いきます、ごめんなさいね93ファイル93、お姉ちゃんバイバイっていう題名で、イタコッティ様。友人から聞いた話、彼の知り合いの女性 A さん、彼女はいわゆる見える人らしく、友人間では有名とのこと。その A さんが高校生の時の話。秋口のある日、いつもよりちょっと帰りが遅くなったため近道を歩くことに。その道は途中小さな墓地がある。そろそろ日も暮れかけてきた時間、その墓地の前を通りかかった時、何気なく中に視線を移すと子供の姿が。年の頃なら小学校低学年くらいか。特に不気味な感じもしなかったので、 A さんは中に入り、その子供にもう遅いからお家に帰んなきゃねと声をかけた。うんと子供は素直に答えた。多分この辺の子供だろうと思い、僕お家はどこなのと A さんが尋ねると、ここと目の前の墓を指さした。この時点で何やら気味が悪くなり、それじゃあお家に帰るんだよと言い残し、 A さんは墓地を出た。お姉ちゃんバイバイ。子供は墓地の入り口のところに立って手を振っている。バイバイと彼女も手を振り返した。なんだ、普通の子供じゃないか、安心した。歩くにつれて墓地は遠くなっていく。それでもまだその子は 手を振っている。お姉ちゃんバイバイともう何度も叫んでいる。その都度 A さんは振り返り手を振り返していた。しかしもう墓地からは数百メーターも離れた。子供の声がほんのわずかにしか聞こえなくなった時、手を振り返すのをやめた。おちゃんい、あい、もういいよね。そう思った瞬間だった。バンと背中を叩かれた。何と思って振り返ると、あの子供が真後ろに立ってる。お姉ちゃんバイバイって言ってるでしょ。あの距離をこんな一瞬でどうやったらここまで来られるはずがない。 A さんは混乱した。しかしここからまず離れなければ。あ、ごめんね。精一杯の作り笑いで小さく手を振り、小走りで帰った。それ以降その近道を通ることはなかったそうです。以上、お姉ちゃんバイバイっていう題名のお話でございました。で、次、ファイル94、噛むなよ。投稿者ボー様。高校2年の夏、当時単車やゲンチャリは先輩からのお下がりが別途調達してきたものがほとんどです。ところがその年、私はバイト代が思ったより多く入ったので衝動的に新品のスクーター 50cc を購入しました。当時にしては最新最速、そりゃ見せびらかしに行きます。休日前日の夜、友人の F の家に、どうよかっこいいだろう的に見せに行き、翌日は都内まで遠征しようということになりました。23時くらいに F の家を出て、せっかくだからスピードを出してみようかなと、いつも通るバス通りではなく、その道路に並行して通っている田んぼ道を通ることにしました。ここは一直線で信号もなく、道幅も狭いことから車の通りもほとんどありません。通りに入ると夏の虫がじじじじっと鳴き、道の両脇には覆いかぶさるように草が生い茂っていました。私は一気にアクセルを全開と同時に間もなくエンストしてしまいました。セルボタンまたはキックでもエンジンがかからず、薄暗い街灯も数十メーター置きぐらいしかないので、少し先の街灯の下まで押していきました。どうしました？後ろから声がしたので振り返ると、作業服を着た初老のおじさんが立ってました。確かその近所に整備工場があったので、私は正直助かった、直せるとほっとしたのを覚えています。急にエンジンが止まってしまってかからないんですよと言うと、おじさんはちょっと見てみましょうかと言って、薄暗い街灯の明かりを頼りにタイヤのあたりを触り出しました。すると突然私の前で土下座をし、涙を流しながら、すみません、私の友人がタイヤに噛みついてしまってパンクしちゃってますと言い、手で払うように、よせ、噛むな、やめろというジェスチャーをタイヤの方にしました。タイヤはパンパンに張っています。は？すみません、友人には私から言って聞かせますので勘弁してください、噛んだまま話そうとしないので、そこまで私が押してきますと言って、ハンドルを取るとカラカラとスクーターを押し始めました。当初私は頭のおかしなおっさんに遭遇してしまったもんだと黙って後を歩いていましたが、こちらが何を言ってもすみませんと言って、やはり後輪のあたりに噛みついている友人に、噛むな、離せと言いながら払うように手を振ります。遠くには合流するバス通りが見えます。もういいですから。何を言っても謝るだけですし、暗がりの中なんとなく気味が悪くなり、半ば強引にハンドルを取り上げると、改めて土下座をしてましたが、私も少しこの場から逃げたいという気持ちがあったので、何も言わずにハンドルを押し離れようとしました。試しにセルモーターを入れたらエンジンがかかりました。 走り去る際に振り返ると誰もいません。家に帰り、さっきまでいた F の家に電話すると、確かに前まで整備工場があったけど全焼して今は空き地になってるはずとのことでした。最終的には変なおっさんに遭遇したわという笑い話で電話を切り、翌日の搭乗遠征の時間を決めて電話を切りましたが、状況が一変するのは翌日の朝になってからでした。玄関を出てスクーターを見ると後輪がボコボコにへこんでいて、目で見ても明らかな穴が数箇所、完全にパンクしてます。 F に電話すると、彼の父親は駅近くで自転車屋を営んでおり、親父に途中で軽トラで拾ってもらうよ、スクーターでもパンクなら直せるとのことで、数分後に F の父親が私の家に来ました。15分くらいしたら店まで来いよ、そう言われ、しばらくして店に行くと、すでに修理され店の外に止められていました。助かりました、おいくらですかと言うと、息子の友達から金は取れんだろう、ただお前よ、はい、何か事故とか起こしてないだろうな。いえいえ、何もしてませんよ。そっか、ならいいけどな。じゃあちょっと出かけてきますね。そう言って店を出ようとすると、また呼び止められました。お前本当に嘘ついてないな、人とか跳ねてないな、とかなり真顔でした。勘弁してください、何もしてないですよ。本当だな。本当です。親父さんは、わかった、ちょっと待ってろと言って店に入り、すぐに戻ってきました。お前タイヤの中からこんなもんが出てきたぞ、そう言って親父さんが握った軍手を広げました。数本の刺し歯がタイヤから出てきたそうです。本当に噛まれてたのね。以上、噛むなよっていう題名の話でございました。で、次、ファイル95、尺八様、投稿者トンネル様。これ読んだことあるっていうか、ちょっと待てよ。うん、これ八尺様か。八尺様だ。え、これ読むか。八尺様は読んでるからこれやめよう。次。ファイル96、山の毛、ネット上より掲載だそうです。いきましょう。1週間前の話。娘を連れてドライブに行った。なんてことない山道を進んで行って、途中のドライブインで飯食って、で娘を脅かそうと思って舗装されていない脇道に入り込んだ。娘の静止が逆に面白くってどんどん進んでいったんだ。そしたら急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから娘と途方に暮れてしまった。飯食ったドライブインも歩いたら何時間かかるか。でしょうがないからその日は車中泊して、次の日の朝から歩いてドライブインに行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでるうち夜になった。夜の山って何も音がしないのな。たまに風が吹いて木がざわざわ言うぐらいで。でどんどん時間が過ぎてって、娘は助手席で寝てしまった。 俺も寝るかと思って目を閉じてたら何か聞こえてきた。今思い出しても気味悪い。声だか音だかわからん感じで、ドゥン、スー、ムツって何度も繰り返してるんだ。最初は聞き間違いだと思い込もうとして目を閉じたままにしてたんだけど、音がどんどん近づいてきてる気がしてたまらなくなって目を開けたんだ。そしたら白いのっぺりした何かがめちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてくるのが見えた。形はウルトラマンのジャミラみたいな頭がないシルエットで足は一本に見えた。そいつが例えるならケンケンしながら両手をめちゃくちゃに振り回して体全体をブレさせながら向かってくる。めちゃめちゃ怖くて叫びそうになったけど、なぜかその時は隣で寝てる娘が起きないようにって変なとこに気が回って叫ぶことも逃げることもできないでいた。そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、どうも車の脇を通り過ぎていくようだった。通り過ぎる時もドゥン、スー、メツって音がずっと聞こえてた。音が遠ざかっていって後ろを振り返ってもそいつの姿が見えなかったから、ほっとして娘の方を向き直ったらそいつが助手席の窓の外にいた。近くで見たら頭がないと思ってたのに胸のあたりに顔がついてる。思い出したくもない恐ろしい顔でニタニタ笑ってる。俺は怖いを通り越して娘に近づかれたって怒りが湧いてきて、この野郎って叫んだんだ。叫んだ途端そいつは消えて娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って娘に謝ろうと思ったら、娘が入れた入れた入れた入れた入れた入れた入れた入れたってブツブツ言ってる。やばいと思ってなんとかこの場を離れようとエンジンをダメ元でかけてみた。そしたらかかった。急いで来た道を戻っていった。娘は隣でまだつぶやいてる。早く人がいるとこに行きたくて車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきてちょっと安心したが、娘のつぶやきが入れた入れたからドゥン、ソー、メツにいつの間にか変わってて、顔も娘の顔じゃないみたいになってた。家に帰るにも娘がこんな状態じゃって思って目についた寺に駆け込んだ。夜中だったが、寺の隣の住職が住んでるとこには明かりがついてて、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて娘を見るなり俺に向かって何をやったって言ってきた。山に入って変なやつを見たことを言うと残念そうな顔をして、気休めにしかならないだろうがと言いながらお経をあげて娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が止まったけというので娘が心配だったこともあって止めてもらうことにした。娘は山の毛、住職はそう呼んでた、に疲れたらしく、四十九日経ってもこの状態が続くなら一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないように娘を預かってなんとか山の毛を追い出す努力はしてみると言ってくれた。妻にも俺と住職から電話して何とか信じてもらった。住職が言うにはあのまま家に帰っていたら妻にも山の毛がついてしまっただろうと。山の毛は女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは妻も娘に会えないらしい。一週間経ったが娘はまだ住職のとこにいる。毎日様子を見に行ってるがもう娘じゃないみたいだ。ニタニタ笑って何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。遊び半分で山には行くな。なんで道を外れたのか今は後悔ばかりしている。その当時の精神状態がすでに山の毛に操られていたのかもしれない。なんて都合のいい考えか。とにかく遊び半分で山には入るな。彼女、奥さん、娘とかいるならなおさら。本当にそれだけは言っておきたい。以上、山の毛。
ていう題名の話でございました。で、次組にジータレス読み990出たな、ギオンマスターと。ギオンマスターよくわかんないんだけど、ギオンマスターどこもギオンマスってねんと思う、うん、で991、しくった出遅れた親ったんおこんばんこと。まあおこんばんこはいいんですけど、まあ親ったんじゃねえんですけど、20代なんですけど、おこんばんこで992、これは有名な話だなと。山の毛有名な話なのに初めて自分読みましたね。八尺、尺八様って書いてあるんですけど、尺八じゃねえしね。まあ八尺、あれは何度、ん？一度だけかな。一度だけか二度読んだかちょっと忘れましたけど、読みましたけどね。山の毛は多分初めてだと思う。で、993、くっそ出遅れた、今日は山子はと、ちゃう、怖い話っていうサイトの、摩訶不思議な怖い話の、ファイル86から読んでおります。はい。んで、次、邪視っていう題名で、ファイル97、ネット上より掲載。これは俺が14歳の時の話だ。冬休みに N 県にあるおじといってもまだ当時30代の別荘に遊びに行くことになった。本当は彼女と行きたかったらしいが、最近別れたので俺を誘ったらしい。小さい頃から仲良くしてもらっていたので、俺は喜んで遊びに行くことになった。おじも俺と同じ町に住んでおり、早朝におじが家まで車で迎えに来てくれて、そのまま車で出発した。おじはなかなかおしゃれな人で、昔からいろんな遊びやアウトドア、音楽等々を教えてもらっており、尊敬していた。車で片道8時間はかかる長旅だったが、車内で話をしたり音楽を聴いたり、途中で休憩がてら寄り道したり、本当に楽しかった。やがて目的地近辺に到着し、スーパーで夕食の食材を買った。そしてかなりの山道を登り別荘へ。それほど大きくはないが、木造ロッジのおしゃれな隠れ家的な印象だった。少し下がった土地のところに 2,3 他の別荘が見える。人は来ていない様子だった。夕食は庭でバーベキューだった。普通に安い肉だったが、やっぱり炭火で焼くと美味しく感じる。ホルモンとか魚介類、野菜も焼き、本当にたらふく食べた。白飯も飯盒で炊き、最高の夕食だった。食後は暖炉のある部屋に行き、テレビを見たり、プレステ、スーファミ、ファミコンで遊んだり、裏ビデオなんかも見せてもらって、当時童貞だったので衝撃を受けたもんだった。深夜になると怖い話で盛り上がった。おじはこういう方面も得意で本当に怖かった。機会があればその話も書きたいが。ふとおじが思い出したように、裏山には絶対に入るなよとつぶやいた。何でも地元の人でも滅多に入らないらしい。松茸とか取れるらしいが、関係ないかもしれないが、近くの別荘の社長も昔裏山で首吊ってると言った。いや、そんな気味悪いこと聞いたら絶対入らないし、とその時は思った。そんなこんなで早朝の5時頃まで遊び倒して、やっとそれぞれ寝ることになった。部屋に差し込む日光で目が覚めた。時刻はもう12時を回っている。喉の渇きを覚え、1階に水を飲みに行く。途中でおじの部屋を覗くと、いびきをかいてまだ寝ている。寒いが本当に気持ちのいい朝だ。やはり山の空気は都会と全然違う。自分の部屋に戻り、ベランダに出て椅子に座る。景色はちょうど裏山に面していた。別になんてことはない普通の山に見えた。ふと部屋の中に望遠鏡があることを思い出した。
自然の景色が見たくなり、望遠鏡をベランダに持ってくる。高性能で高いものだけあって、本当に遠くの景色でも綺麗に見える。街は遥か遠くに見えるが、周囲の山は木に止まってる鳥まで見えて感動した。30分くらい夢中で覗いていただろうか、ちょうど裏山の木々を見ているとき、視界に動くものが入った。人のように見えた。背中が見える。頭はツルツルだ。しきりに全身を揺らしている。地元の人？踊り？手には鎌を持っている。だが、異様なのは、この真冬なのに真っ裸ということ。そういう祭り？だが、一人しかいない。思考が混乱して、さまざまなことが頭に浮かんだ。背中をこちらに向けているので、顔は見えない。その動きを見て、なぜか三階塾を思い出した。これ以上見てはいけない。と本能的にそう感じた。人間だろうけど、ちょっとおかしな人だろう。気持ち悪い。だが好奇心が勝ってしまった。望遠鏡のズームを最大にする。ツルツルの後頭部、色が白い。ゾクッとしたその時、そいつが踊りながらゆっくりと振り向いた。おそらくは人間と思える顔の造形はしていた。鼻も口もある。ただ眉毛がなく、目が眉間のところに一つだけついてる。縦に。体が震えた。一つ目、危険の危ない人。そいつと望遠鏡のレンズ越しに目があった。口を歪ませている。笑ってる。うわーっと目が合った瞬間叫んでいた。涙が止まらない。とにかく死にたい。異常なまでの鬱のような感情が襲ってきた。死にたい、死にたい。反響欄で部屋を駆け回っていると、おじが飛び込んできた。バケモン！
あ、
望遠鏡、裏山！おじが望遠鏡を覗く。
う
っ！声にならないうなりを上げ、頭を抱え込む。鼻水を垂らしながら泣いている。さっきよりは少し気持ちの落ち着いた俺が聞いた。
あれなんだよ。
こう、向こう。別れた彼女の名前を叫びながら泣きじゃくるおじ。さすがにやばいと思い、生まれて初めて平手で思いっきり人の顔をはたいた。体を小刻みに揺らすおじ。10秒。20秒。おじが俺を見つめてきた。
ジャシ。
ジャシ。
いいか、俺の部屋の机の引き出しにサングラスがあるから持ってこい。お前の分も。
なんで？
いいから持ってこい。
俺は言われるままにサングラスをおじに渡した。震える手でおじはサングラスをかけ望遠鏡を覗く。しばらく望遠鏡を動かしている。
う
っ！とうめき、俺に手招きをする。
グラサンかけてみろ。
恐る恐るサングラスをかけ覗き込む。グラサン越しにぼやけてはいるが、木々の中のそいつと目があった。言いようのない不安がまた襲ってきたが、さっきほどではない。だが心臓の鼓動が異常に速い。というか、さっきの場所ではない。そいつはふにゃふにゃと奇妙な踊りをしながら動いている。目線だけはしっかりこちらに向けたまま山を降りている。まさかこっちに来ている。以上。
ジャシ
っていう題名の話でございました。で、辻行く前にジータレスミ994。あれ、今の話おっちゃんが昔読んでたようなと。ダメだ、もう忘れてるわ。忘れてる。読んだっけ俺、山のっけ。で、995は読んでたねって書いてあるけど、俺いつ読んだ俺。
ダメだわ、記憶にねえよ、いつ読んだ。ダメだね。
いつ読んだっけ、俺読んだかな。
で996、サングラスくらいでなんとかなるのか、ちゅうか落ちてないしとね、自分もなんかもう1話あるのかなと思ったんですけど、なんか終わっちゃったから、あ、続き第2話目があんのかなと思ったら、ねえのっていう、落ちてねえぞこれっていう、来てその山降りて近づいてくるで終わりかよと思って、せめてそのなんだろう、その後わーで逃げ出して、そのあの後どうなったか分かりませんでも、何か一応書く書くべきじゃないのと思うんですけど、なんで山降りてる近づいてくるで終わるんだか分かんねえ、なんかもったいない感じがしましたね。ちゃんと最後までね、書いて。で、997、ほんのりと中二臭がするネーミングだなと、ジャシーで、998、最近だよ、ちゃんとオチまであったよと、マジ最近俺読んだっけ最近こんなの。うっそ、ダメだ、全然覚えてない。まあそれはそれで自分は新鮮だからいいんですけど。はい、全く記憶にございません。で次、今日はあれだな、ファイル100までいこう、だから15話に行きましょうね。あと3話、法一ごっこファイル98、 13RI アットマークサンバイズ様、隣のおばさんとおじさんは一緒にラーメン屋をやっていて、朝から晩まで二人で働いていました。あそこには一人っ子の娘さんがいて、いつも一人で遊んでいたそうです。おばさんはおもちゃや人形などを与えては寂しくないようにと気を使っていたそうです。そんな娘さんも大人になってから結婚して家を出ました。やがて娘さんが出産をすることになって、おばさんは娘さんのところに行ったのでした。病院で午前中に生まれる予定でしたが、ちょっと長引いて午後になってしまったそうです。朝は晴天だったのが、昼から急に黒い雲が出て雷と大雨になってしまったとおばさんは言ってました。そんな嵐のような時に娘さんは出産をしたそうです。もちろん病院でのことなので、悪天候でも出産に何の問題もなかったわけですが、生まれた赤ちゃんに障害があったそうです。生まれた赤ちゃんの耳がなかったのでした。おばさんは出産時に待合室で雷鳴の中にくぐもってはいてもはっきりと声を聞いたそうです。返してもらったと。おばさんは出産後に娘さんにこの声のことを言うと、娘さんが話してくれたそうです。子供の頃に寂しかった娘さんは、方一ごっこと言っては与えられた人形の耳をちぎっていたとのことでした。耳をちぎられた人形が娘さんの赤ちゃんから耳を取り返したのでしょうか。以上、法一ごっこっていう題目の話でございました。で次組にジータレス読み999、この話は類似するものいくつかあるよねと、いくつかあるねと。なるほど、まあ同じようなものを見た人とかそういうのがあるんですかね。で1000、
を今からあと100話まで読むのか、聞いてるこっちもみなぎってきたって書いてるんですけど、ファイル100までね、で1001、あと100全然足らないよと、じゃあお前が読めよと。ぜひ読んでください。結構読むのって疲れますからね。メンタで、あと自分全部初見なもんで、なんていうのかな、全部その目で追って脳みそで一回咀嚼して口に出すっていうことをしなくちゃいけないから結構疲れますよ。はい、エネルギーは使ってますからね。目を動かして目の筋肉使って、で脳みそも使って、しかも口に出すっていうところでね。で、33スレ目が終了、うち確か1001か1002ぐらいまで終わっちゃうはずなんで、終了で、でそれを見越してですね、この前新スレ立てときました。34スレ目3万3000の書き込みが終わったということですね。大体ありがたい話で、で、34スレ目立てときましたんで、次はそっちに書き込みをお願いしますということで、次の話いきましょう。ファイル99、住めない家、ウッチー様の作品。その家は私が生まれ育った田舎にあります。三重県の名張市というところにあります。瓦屋根の昭和風な家が立ち並ぶ中、その家は比較的現代風の建築で、手入れさえしていればとても綺麗な家なのですが、もうずっと人が住んでいないため、今は荒れ放題に荒れています。家の前の通っている道を200メーターも歩けば駅もあるし、そんなに問題のある家には見えないのですが、住む人はみんな3ヶ月ほどしか持たずにみんな引っ越していったそうです。その理由には私の地元特有のある習慣が関わっています。私が住んでいた地域はいわゆる地元の人間が多く住んでいるところで、外から引っ越してきた私たちのような人間には理解できない田舎の風習のようなものもたくさん残っているところでした。その一つが土葬の習慣です。今でこそ外の人間が増え、葬儀場も増えてきましたが、昔は葬儀場を一つ作るにも、土葬を進行する地元の人間たちの反対が強く、断念せざるを得なかったということも多々あったそうです。今は葬儀屋に頼んで、遺体は火葬してもらうのが一般的になってきました。しかし今でも土葬を行っている地域があって、その地域の人間は今でも死体を埋める山を地域で共有しています。死体を埋める場所は個々に別々の穴ではなく、前に死んだ人間を埋めた場所をもう一度掘り起こして、その上に死体を重ねていくそうです。なので不幸が重なれば、穴の中の死体はまだ腐敗が進んでいないので、掘り起こす際にスコップで頭や肉をえぐってしまうこともよくあるそうで、そんなものを見た日には鳥の刺身は食べれないそうです。話が少々ずれてしまいましたが、そんな死体を埋葬する山が例の家の裏手に広がる山なのです。そんな事情を知ったのはつい最近のことなので、何も知らなかった小学生の頃の私は、友達と一緒に自転車でその辺をよく探検して遊んでいました。今思えば確かにあの山は昼間でもどんよりと暗く、あまり良いイメージではありませんでした。ただ近くの湖でブラックバスがよく釣れたので、友達とよく遊びに行っていたのです。うろ覚えですが、多分夏だったと思います。その日も一緒にバス釣りに来ていた私と友達は、いつもバス釣りをしている道路に面した湖側からではなく、向こう岸の森に面した湖側から釣りをしようと話していました。
しかし湖のすぐ隣には釣り道具やボートを売っている店が隣接しているだけで、向こう岸に行く道はありませんでした。ただ木と雑草が生い茂っているだけです。私たちは隣接する釣り店を通り越して、どこかに山へ入っていく道がないか探していました。すると釣りのお店のその隣の家の間に山の中へ続く細い道がありました。私たちは何も考えずに釣り道具だけ持ってその道に入っていきました。右には釣り店、左には荒れ放題だけどよく見たら綺麗な作りをした家がありました。少し歩くと家の裏手に墓場があるのが目に入りました。この時初めてここは不気味なところだなぁと感じました。なんか怖いなぁと友達と話しながら家を通り過ぎた時、何も考えずになんとなく振り返ると墓場に面した家の壁が目に入りました。その壁は少しすすけて灰色になった白い家の表面も、窓に敷かれた古い雨戸も、1階部分の人の手が届く範囲はすべて茶色い土色をした手形がびっしりとついていました。この時はうわー、誰がいたずらしたんやろ、かわいそうにくらいにしか思いませんでしたが、大人になり地元の事情を理解できるようになった今考えれば、きっとあの手形があの家を誰も住めない家にしてしまった元凶ではないかと思います。その家は今もそこに立っています。もちろん住んでいる人は誰もいません。以上、住めない家っていう題名の話でございました。で、新スレ34スレ目に俺も試しに何か書いてみるかなと。マジで、いやていうかこいつ書けば全部読むんだっていう感覚もちょっとやめてくださいよ、本当に。すげえ長えのもきついし、よほどのこれはっていうあれだったらあれかもしれないけど、で3、せっかく新スレ立てたんだからもう10話と、もう0時になるしな。で4、明日出張で遅くていいんでしょ、ケチケチしないで1時までやろうよ。で出張どこまでと、名古屋。ケチケチしないでって、ケチケチじゃねえけど、別にケチケチではないけどもね、結構読むのも疲れるって言ってるのに。で5、前に読んだのは山の毛ですよね、邪詞じゃないっすよねと。自分わかんない、山の毛のこと言ってたんじゃないんですかね、違うの、邪詞山の毛なのかなと思うんですけど、しかも最近とか言ってるし全然わかんねえや、覚えてねえし。で次、ファイル100、泣く山、ネット上から掲載。北陸のある村に仕事で訪れたことがある。電車もなければバスも1日に1本しか走らないという過疎の村で、見かける村人は畑仕事をしている年寄りばかり。仕事の関係で私はその村のある民家に泊めてもらったのだが、年がいもなくホームシックになりそうなほど心細い場所だった。泊めてくれた家の人も年老いたご夫婦で、夜の9時には揃って寝てしまう。寂しいやら不安やらでなかなか寝つけず、今のテレビを借りてニュースを見ていると、11時過ぎ頃になって家の奥さんがトイレに起きてきた。一人で居間に座っている私に奥さんは少し意地悪そうにこんなことを言った。今夜は山が泣くから早く寝た方がいいよ。 山が泣く。そんなことがあるはずない。意味不明だったが、なんだか嫌な気分になったし、私は用意された部屋で眠ることにした。その日は5月の半ばだというのにやけに蒸し暑く、夕方からは風もなかった。私は風呂を借りた後で用意された部屋に戻り、窓を開けたままの状態で障子だけを閉め、夕飯をごちそうになって居間でテレビを見ていた。だから眠るために部屋に戻った時、窓を開けたままであることを忘れていた。障子を閉めてあったので、てっきり窓も閉まっていると勘違いした私は、そのまま布団に潜り込んで目を閉じた。するとしばらくして、外の方で奇怪な音がする。それは音というか声というか、子供や女性がわめき散らしているようにも聞こえるが、奇怪な生き物のうなり声のようにも聞こえた。それは笠村の山々にこだまして、一体どこから聞こえてくるのかもわからない。私は布団から飛び起きて耳を澄ませた。窓が閉まった状態でこれほどよく聞こえるのだから、よっぽど大きな音であると思った。よからぬ事件か何かで助けを求める声かもしれないと慌てて障子を開けると、窓は網戸の状態で開けっぱなしになっている。そういえば自分が閉め忘れたことを思い出して、また耳を澄ます。不可思議なうなり声のような叫び声のような音は低く鋭く、そして不確定に山々に響いていた。そしてそれは人間の声や人為的なものではないことを悟った。そんな音はこれまで聞いたことがなかった。途端に怖くなった私は急いで窓を閉めて鍵をかけ、布団をかぶって懸命に眠りにつこうとした。頭の中でこのうちの奥さんが意地悪く笑っている顔が浮かび、山が泣くから早く寝た方がいいという言葉がぐるぐる回っていた。朝になって夕べの出来事をこの家のご夫婦に話すと、二人は驚いた様子もなくこう答えた。ああ、それなら大丈夫。もうあんたの代わりに違う人が連れていられたらしいから。この村で誰かがあの世に連れて行かれるとき、昔から頻繁に山が鳴くという。山の鳴き声を聞いた人間が連れて行かれたり、死ぬ間際の人間が連れて行かれたりと様々だが、この時連れて行かれたのは若いカップルの男の方だった。おととい、村の道の曲がりくねった山道から酔って車ごと谷へ転落したカップルの男の方が、搬送先の病院で息を引き取ったらしい。以上、泣く山っていう題名の話でございました。で次、ジータレスよ。6、20代なら疲れるとか言わないでさと。疲れるわ。で、7、あと5話読もうよ。そうすればスカイプの無留めを更新しやすいよと。あ、これでね、あと5話読めば、なんだ、2090話だ。切りよくねえ。で、8、邪視だよと。落ちたら絶対思い出すと思うけど、知らない人にネタバレになるよねと。え、マジか。あれ、全然覚えてねえよ。あれ、邪視、あれ、こんな話俺読んだっけ。グラサンかけてみろなんて言ったかな、こんな話。望遠鏡とか全然記憶ねえけどな。はい、これで今日15話読んで、
まあ正確に数えてるわけじゃないですけども、2785話までいったというところで、はい、行きましたね。で、ファイル100まで読みましたので、一応目標値、目標まで行きました。というわけで、今回はこの辺で、はい、だってもうこれ2時間やってる、2時間約、自分じゃないの。ありがとうございます。スカイプのなんだ、はい、来ました。コンタクト要請が、はい、ありがたい話で、ね、じゃあ雑談1時までだよねと。寝んだよ、寝んの。寝んだよ、普通に寝るぞ。だってさ、中途半端だって、5話や、あとやっても中途半端だしな。だって2785だから、あと次回また15話読んでさ、2800話に行ってさ、あと200話で3000話ですよ、少なくとも数えてるだけでも3000話、行くことになるんで、それ目指してちょこちょこ。だって怪奇家族の投稿怪談集もあれ50何話あるから、あれ全部また読んで、でここの話の摩訶不思議な怖い話、あと本当にあった怖い話とかあるから、これもまた結構あるんで、読んだらもう軽く3000話超えるねこれ。っていう形でね、あれ、またあの別の方がコンタクト要請来た、コンタクト要請、今日珍しいラッシュで、何にも拒まず普通にコンタクト追加しますけど、ありがたい話で、あんまり自分あのスカイプそんなに話さないんですけど、まあ、なんかあの話しかけてきたら話すんで、ぜひ話しかけてきてください、元気な時にはかなり話すと思うんで、配信そっちのけで、2時間3時間チャットしてたりしますからね普通に、まあ、そういったことがあったりするんで。まあ良ければということで、じゃあですね、今日はまあ、このようにしましょう。明日もな、うまく早く帰ってきたらやりたいけどね、まあどうなるか分かりませんが、できればやりたいなと思います。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはですね、またファイルバンクにあげるので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。で、あと、まあ、他のファイルもアップしてるんで、それも落として聞いていただければありがたいと。で、今なんだっけな、ネイバーだっけっていうやつの、N ドライブに、移そうとして、一応考えてはいて、いるので、まあそれがまたしっかり出来上がったら、連絡したいと思います。はい、つわけで今日はこの辺にしましょう。じゃ あまた次回、まあ近いうちにできればいいと思いますが、まあタイミングがあったら聞いてやってください。はい、はい、というわけで、終わりにしたいと思います。それじゃあおやすみなさい。ではバイバイ。